皆様こんにちは。フォレスタの澤田薫です。
横山慎吾です。毎週金曜日午前10時、皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、ということで今年もね、
はい、
12月に入りまして、
そうですね、
残り1ヶ月となれね、残り1ヶ月となりましたね、
はい、今甘噛みしましたね、
はい、そうですね、
はいはい、残り1ヶ月になりました、うん、はい、毎度のことでございます。
そうですね、
ね、日めくりカレンダーでもめくってるのかっていうぐらいの勢いですけれどもそうですよ、まあ、12月は ね、うん、新宿公演とかありますから、
はいはいはい、
まあのんびりしてるっていうよりもね、結構アクセク僕ら動いてるっていうイメージですよ ね、曲の構成とか、編成がこう今までにないものが、
はい、
あったりとかして、こう12月の公演は自分たちもこう楽しみながら稽古に臨、んでるっていう感じがしますけどね、
まあ、先日もね、
うん、
2回目の稽古があったんですけど、
はいはい、ありました。
もう今回は珍しく2回目でみんなアンプして、
うん、そうですね、ほぼほぼ、ね、
新しい曲を
なんかこう、気合の入れ方というか、
はい、
あと演出の一条さんの熱意というか、そういったものがこう感じられる傾向だなっていうのはおりますね、はい、まあ、
そうですね、
あと年末のね、大きな公演っていうのもあるかもしれませんね。
それプラスやっぱり20年記念ということでね、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、気合が入った公演の一つと、なっております、
はい、
さあ頑張らなきゃです。この12月2022年も終わりますよ。
本当になんかしょっちゅう言ってるような気がするんですけども、
ね、もうこのリスナーの皆様も聞き飽きたんじゃないか、このセリフっていう ね、
そうですよね、
はい、ということで、
私たちはね、もうただ前を向いて頑張るしかありませんので、
はい、そうですね、はい、
ということで今日も頑張って参りましょう。
はい、
2022年12月2日金曜日、ラジオでフォレスタ、略して
ラジフォレ。私たちコーラスグループフォレスタは、古き良き時代のさまざまな歌を大切に歌い継ぎ、聴く人の心に安らぎと生きる力をお届けすべく日々活動しております。
はい、ラジオでフォレスタ、略してラジフォレの時間です。
はい、
ね、2022年ももう少しで過ぎていきますが、何の振りなんでしょうこれは、
ね、そうですね、
はい、ということで、
はい、
このラジフォレをですねやりながら、そろそろ次のステージへ向かう時が来たと。
お、次のステージ、
はい、感じておりまして。
これラジフォレ何年やってましたっけ。
これはもう今年いっぱいで3年。
ああ、ちょうど澤田さんの、
はい、
ブログと一緒ぐらいで
一緒ぐらいですかね。
一緒ぐらいですね、
はい、
うん、なるほど。
来年の3月で、
あ、来年の3月で
ですよね。
でしたっけね、
大体
大体ですかまあね、なんとなくこのラジフォレも、はい、なんとなくこうゆるゆる大体でやってきてますから
そうですね、
はい、すいません皆様、
うん、
はい、そのぐらいになりますかね。
はい、そうですね、
うん、
ということでなんかね、いろいろ話し合いもしてきまして。
そうですね、
実はこの収録の前もね、横山くんと、
はい、
こう2時間ぐらい、
ね、だいぶね、意見交換をしながら
してたんですけど、
ね、どうすれば今後良くなるかなっていう話をさせていただきました。
はい、
はい、
ということで今年いっぱいで一旦お休みということにさせていただきたいと思います。
はい、ラジフォレ今年いっぱいということは12月までですかね、
うん、そうですね、
あと数回、
あと数回です。
で、はい、一旦、お休み、
お休みです。
終了ではなくて
終了ではないです。
お休みでいいですか。
はい、はい、先ほども言ったようにね、次へのステージ、
はい、
をこう目指しておりますので、
そうですね、なんかこう、うん、ゆるゆると、言い換えればもしかしたらダラダラとに聞こえるかもしれませんけれども、うん、
はい、
ね、あ、まあ、ダラダラやったつもりはないですよ、
ないですけど、
あくまでゆるゆるですけれども、うん、はい、ゆるゆる3年間続けてきて、
うん、
あと3年ゆるゆるするのはどうかなっていうところですよね。
はい、
はい、やっぱりもうちょっと、皆様にもこのラジフォリだったりとか、うん、僕たちのことを知ってほしい、はい、多くの皆様に聞いてほしい、はい、さあ、そのためにはどうしようかっていう、うん、こう前向きなお休み、
はい、
っていうことになりますかね。
そういうことなんですね、
うんうんうん、
今までもこう、ね、いろいろ考えてたんですけど、
はい、
やっぱり僕たち歌手なんで、
うん、
コンサートがね、
うんうんうん、
こう急に入ってきたり延期公演で急に忙しくなったり、
そうですね、
これ言い訳になっちゃうんですけれども
まあ確かに、まあまあ、事実は事実ですから、
はい、
でイレギュラーなことがね今回はありましたから、
は
はは
い、
はい、はい、はい、
なのでここで一旦ね休止して、
はい、
この空いてる時間の中で、
うん、
どうやっていこうかということをこう具体的に、
そうですね、
うん、もうできてるんですけどね、ほぼね、
まあほぼほぼはできてるんですけど、はい、やっぱりこうやっぱり最後の最後までちょっと詰めたりとか、
そうですね、
あとやっぱり皆さんにお届けするにあたって、うん、
はい、
もうちょっと改善した方がいいんじゃないかっていうところだったりとかも、うんうん、
はい、
もう少し練りたいねっていう、
うんうんうん、
それには少しやっぱり時間をいただきたい、
はい、そうなんです
っていうことで、
はい、
まあ実はちょっと前からこう考えていた今年いっぱいで、
うんうん、
一旦お休み、
はいはい、
終了じゃなくてですよ、
そうです、
お休みという形を、
うん、
取らせていただくことになった感じですね、
はい、うん、はい、ね、2人の声を聞いても分かるように全然暗くないですよね。
そうですね、
そうです
ね、
本当にもう次へ向かって僕結構ワクワクしてるんですけどね、
うん、はいはいはい、なんかそういう、ね、イメージを話し合ったりもしてますしね、
うん、ただちょっとまた大変になりそうな気もするんですけど、
まあ、ちょっとこの決断から、うん、皆様にお伝えしてそれが実行されるまでの日がね、
はい、
ちょっと なかったっていうのがね、皆様驚かれたかもしれませんけれども、
はい、うん、
まあ、いろいろイレギュラーなこと、
はい、
ね、コロナ禍でいろいろ起きてます、
うん、
まあ、その中でもやっぱりどんどんどんどん変わっていかなければいけないと思いますし、はい、うん、ただ変えてはいけないものももちろんあると思うので、はい、その両立をこれからもうまくしていけたらな、
はい、
っていうイメージが僕にはありますね。
そうですね、
うんうんうん、
僕も、
ね、うん、なんかこうフォレスタがいい方向に進むために、
はい、
微力を尽くしたいなと思います。
微力ですか、僕全力です。
あ、いやいやもちろんいやいやいや、そうですよ、もちろん全力でやります、全力でやります、はい、ね、
はい、
いやでも本当に、うん、3年間よく頑張りましたよね。
いやだって毎週ですよ。
そうです、ほぼほぼ毎週です、うん、
ほぼほぼ毎週です、
ね、ほぼほぼ毎週です、うん、僕がバタついてね、あ、ごめんなさい、今週はごめんなさい、お休みにさせてくださいとかありましたけど、基本的にはなるべく皆様に、お伝えしたくてですね、コンスタントに続けてきたこのラジフォリでございます、
はい、
一応、インスタグラムもまだあるんですけど、うん、もちろん、はい、インスタグラムもこのまま続けていきますので、
はい、
そちらの方も応援よろしくお願いいたします、
はい
はい、
とりあえずはね、あと4回、今日含めてあと4回、
そうですね、
はい、
まあ、楽しんでいただければと思います、
はい、はいはい、ということでこのあたりでリポートコーナーへと参りたいと思いますけれども、
はい、
あれですね、今回のお題は先日話した私の好きなクリスマス曲、
はい、
またはおすすめの曲ということで、
はい、
まず私たち2人の好きな曲を、
はい、
ね、お届けしたいと思うんですけども、
はい、
横山くんは、
そうですね、僕が好きなクリスマスソングは、
うん、
ソリスベリです。
お、
多分聞いたら分かると思います、
うん、そうですね、
ランタンタンタンタンラララララタラララランタンタラララランタランタンタラララランタラララランタってやつですね。
いいですね、
はいはい、
うんうん、
あの軽快な音楽とか、
うんうん、
あの途中で、
うん、
無知の音が鳴るじゃないですか。テレレンテンテンテンテンテンテンテンテン ってるってやね、あれが結構僕好きで、あのタイミングが結構好きですね。
なんかいろいろね、家にあるものでそれ、
そう、遊んでみたりとかね。よくやりましたよ、ベルトでやりましたよ、
ベルトで、
はい、やりました。で、以前僕があの自主公演の時のクリスマスコンサートでも、
うん、
レイローカルテットさんと、ピアノの七雲彩さんと、
はい、
実はその時大野さんがムチを打ってくれたんです
そうなんですね、
そうっていう思い出の曲だったっていうのもあるんですけど、そうですね、僕はソリスベリが好きですね。澤田さんどうですか。
僕もですね、ベタなんですけど、
はいはい、
あのジングルベルですね。
あ、もうまさにですね
そう、あの、はい、しかもジングルベルって言っても、
うん、
ちょっとこうジャズ風というかリズムを崩した感じのレコードがこう小さい時あって、
あ、うん、はいはいはい、
クリスマスでもないのによく聴いてましたね。
なるほど。
そう、普通ってジングルベールジングルベールじゃないですか。
そうですね、
これをちょっとリズムを変えてジングルベールジングルベールジングルオールウェイってリズムを変えたりして、
本当にジャズ風な感じですね。
そうそうそうそう、なんかこのリズムがねすごい、
うんうんうん、
これ聞くだけで本当ね、ワクワクしてくるというか。
そうですね、やっぱりなんかこうクリスマスっていうと鈴の音が鳴ったりとか、そうそうそう、あとやっぱリズミカル、こうワクワクしてくる感じっていう曲が好きですね。で
ビッグバンドの明る
い
リズムと、
はいはいはい、
金管の音がすごい印象的でね。
わかります。
一年中クリスマス、クリスマスだったらいいのにと思っちゃいます、
ね、一年中クリスマスだったら大変でしょうね
大変ですよね、多分ね、小さい子とかはみんなそう思ってると思うんですけど ね、
お祭り騒ぎですからいいですよ、うん、
このあたりで、
はい、
ね、メンバーのリポートも聞いてみようと思います。
はい、そうですね、
はい、
ということで、うん、今回はリポーターの2人がそれぞれ、
うん、
お互いに聞き合ってくれてますので、
はい、
2人の名前呼んでみましょうか。
はい、
じゃあまずは竹内さん、三宅さん、この順番で参ります。せーの、竹内さん、三宅さん、
こんにちは。
こんにちは。
ラジホレリポーターの三宅里奈と
竹内直樹です。
皆様お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、竹内さん、
はい、
またまた リポートタイムがやってきましたが、
今回はお互いにリポートするということで、
はい、
はい、
お題がですね、クリスマスの好きな歌とか、はい、おすすめの曲みたいなのが今回お題になっていたはずなんですけれども。
そうですね、
はい、
どちらからいきましょうか。
あ、じゃあ私が竹内さんにまず聞いてみていいですか。
はい、
教えてください。
そうですね、まあ一番いろいろ定番からね、
はいはい、
ちょっとしっとりした曲までありますけど、僕はその中でですね、
はい、
面白いなという思う曲がありまして、はい、慌てんぼうのサンタクロース。
あー、いいですね。
ね、慌てんぼうのサンタクロースクリスマス前にやってきた。クリスマス前にやってくるんですよ、
はい、ちょっと
面白いじゃないですか。
竹内さんっぽい。
でそのまま田んぼにちゃっちゃっちゃっちゃっちゃって帰っていくんですよ、
はい、何だったんだっていう。
そうそう、あの歌は結構僕好きですね。
あの
シチュエーションがこう絵が浮かぶんですよ。
確かに物語みたいで、
そうそうそう、
なかなか明るい気持ちに、
ちょっとごまかして帰っていくんですよ、
はい、いや面白いですよね
そうでしょう、はい、慌てんぼうのサンタクロースとてもなんかほっこりするんでね、好きですね。物語が結構5番ぐらいまであるんですよ。
そんなに歌詞ありましたっけ。
そうなんです、あるんですよ。
ちょっと今度ちゃんと聞いてみます。
面白いですよ、
はい、
はい、ぜひぜひこの曲は
聞いてみます。
楽しくなるんで、
はい、
だからクリスマス前でも全然歌える曲ですから、
おー、うん、いいですね。確かに慌てんぼうですか、
はい、慌てんぼうでございます、
は
い、
ありがとうございます、
は
い、
じゃあ、はい、リナさんは何ですか。
あ、私は結構クリスマスの曲、なんかロマンティックでしっとりした曲多いじゃないですか。
多いですね。
なんかこうカップルのためのみたいな、
はい、
でなんか何で聞いたのかわからないんですけど、一時ハマった曲があって、
はい、
Baby It's Cold Outside っていう。
Baby なんですか。
It's Cold Outside、 ちょっと発音が悪いんですけど、
それはどんな曲ですか。
なんか男女のデュエット曲で、
はい、
多分お家に遊びに来てるんですね、
はい、
彼女が。
なるほど。
で外雪が降り始めてて、でもう夜遅いから、
はい、
門限もあるし帰んなきゃなんないって女の子が言い始めるんですよ、
はい、
そしたら男の子が、
はい、
みたいな、外寒いよ、もう帰っちゃうの、うん、みたいな、うん、いやだって帰らなくちゃパパやママにも怒られちゃうわ、うん、みたいな、でもさみたいな、もう一曲だけ聴いていかない、うん、みたいな、もう一杯だけ飲んでいかないみたいな、なんかそういう 男女のやり取りが可愛くて、
初々しい感じなんですね。初々
しい感じで、で結局最後にじゃあもうちょっとだけっていう風になる、なんともなんかロマンティックでジャズっぽい曲で、はい、いろんな方のデュエット版があって、
はい、
ちょっとそれを聴き比べるのも楽しくて聞いています。
もう一回題名ゆっくり皆さんにちょっと、
はい、Baby, it's cold outside。
日本語訳は、
あ、外は寒いよみたいな、
外は寒いよ、
うん、
いいですね。ちょっと僕も検索してみます。
あ、してみてください、はい、ぜひ歌詞を見ながら聴くのが結構キュンとしていい曲なので、はい、
ロマンティックですね。
ロマンティックです、
はい、
というわけで、はい、
皆さんね、あのクリスマスソングね、皆さんの好きなのをまた教えていただきたいなと思います
けど、はい、じゃあ引き続きリポートしてまいりましょう。
はい、お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで二人に聞き合ってもらいました、
はい、
ねえ、うん、まず竹内さん、
はい、
アバテンボーのサンタクロース、
うん、
やっぱり目の付けどころがちょっと違いますね。
違いますね、
あの、アバテンボーの方が大事なんですねサンタクロースよりも そのシチュエーションが大事。
今までなんかそんな深く考えたことなかったですね。
そうですね、あんまりすごいこうやって歌詞を聞いたってあんまりないかもしれない、
うんうんうん、
アバテンボーのサンタクロース、なんか結構ね多く歌詞があるっていう話だったので、
うんうんうん
う
ん、
僕もやっぱりちょっと調べてみようかなと思いますけれども、
うん、そうです ね、
うん、調べてみようかなと思うで、って言うと、うん、三宅さんの方もちょっと調べてみないと分かんないですね僕。何でしたっけ、 Baby it's cold outside、
はい、外は寒いよ、
ね、
ですか。
あんまり僕も発音が良くなかったですけど
いや、はい、いいですね。
いや、どんな曲なのか、
うん、
まあちょっと分からないので、
はい、
あの皆さんもあの YouTube とかでちょっと調べてみていただけるといいかなと思います、
うん、
僕らもこの後ね、
はい、
ちょっと
調べてみましょう、
調べてみましょう、
はい、
ということで、まあ、調べた結果どうだったかっていうのはね、ちょっとまた来週にでも、はい、
そうですね、
はい、
うん、
お話ができればなと思っております。ということで、はい、竹内さん、三宅さんのおすすめ、好きな曲はですね、竹内さんが
慌てんぼうのサンタクロース、
そして三宅さんが
外は寒いよ、
Baby, it's cold outside でございました
はい、ということで、はい、ということで次回も、フォレスタメンバーの皆さんにリポートを聞いてみたいと思います。
はい、お楽しみにしておいてください。
はい、それでは続いてメールコーナーへと参りましょう。
はい、今週もメールをたくさんいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、その中からですね、こちらもかままさん、
はい、
はい、ペンネームもかままさんからいただきました、
はい、
読ませていただきます。衣装についてということで、メールをいただきました、
はい、
ラジフォレいつも楽しく拝聴しております。お二人の掛け合いがとても楽しく、横山さんの軽妙な語り口に澤田さんのコロコロした笑い声にこちらも一緒に笑ってしまいます。さて質問ですが、歌の素晴らしさは言うまでもなく、女性の皆様の華やかなドレスも楽しみの一つです。専属のデザイナーさんとかスタイリストさんがいらっしゃるのでしょうか。どのように決めているのでしょうか。男性陣の衣装についてもお願いいたします、という、
うん、
メールをいただきました。もかままさん、はい、ありがとうございます。さあ、衣装についてですけれども、
はい、
ね、
うん、
まあ、番組は、
うん、
番組サイドでですね、
はい、
やっぱりあの用意をしてくださってですね、うん、まあ、新しい衣装もあの番組の方が結構こう決めてくださったりとか、
はい、
色だったりとか形だったりとか、あの以前のね、うん、その前の、うん、衣装、
はい、
と比べて、
うん、
ちょっとこう変わったものに変わったものにという形でやってくださっておりますね。
そうですね、
スタイリストさんなのか、デザイナーさんなのか、
うん、
ちょっとごめんなさい、僕らは分からないかな、
分からないですね、
うん、でも、まあ、あの番組内のスタッフさんが、はい、一生懸命決めてくださって、
はい、
私たちにいいものをということでね、
はい、
あの一生懸命選んでくれております。
そうですね、
はい、
うん、
そしてコンサート関連、
はい、
コンサート関連はね、まちまちですよね。
そうですね、
ね、
あの女性メンバーはお知り合いの、
そうですね、方がいらっしゃるみたいな形で、はい、
そう
ですね、こうやっぱり揃いでね、
うん、
あのサイズもちょっといろいろバラバラなので作ってもらわなければいけないので、
はい、
うん、なかなかね、こう衣装探しにも
苦労をしているっていうことをちょっとね小耳に挟んだりとかしますけれどもね。
そうですね、
はい、うん、そうですね、まあ、男性も伸長するって言ってもね、うん、
はい、男性メンバーも行きつけのお店というかありましてね、
セミオーダー的な感じ で、
うん、
そ
う
です
ね、うん、はい、色とかはまあ多数決で、
そうですコンサートメンバー多数決で、はい、仲良く決めてます、はい、
そうですね、
はい、
う
ん、そんな感じでございましょうか、
はい、
はい、ね、もしね専属のデザイナー、うん、とかね、
はい、
スタイリストさんやってもいいよっていう方がね、うん、いらっしゃいましたら、
いや嬉しいですね、
ね、それはすごく嬉しいですよね、はい、うん、どんな衣装になるのかちょっとそれはそれで楽しみなところではありますけれども、うん、ね、うん、もしいらっしゃったらご紹介くださいませ、
はい、
はい、
ということで皆様のご意見ご感想ご質問はこちらへ、
mori@foresta.net、綴りを申し上げます。mori@40sta.net もしくはフォレスタエンターテインメントホームページのラジオでフォレスタのページにフォームがありますので、そちらをご活用してください。
皆様のお声お待ちしております。それではここで一曲お聴きください。
はい。もう今月12月ですので、
はい、
もうクリスマス一色でいきませんか、澤田さん。
そうですね。
はい。
はい、
ということで、今日は森の歌コンサートボリューム20より荒野の果てに。はい、はい、ということで荒野の果てにお聞きいただきました、うん、ね、やっぱりこうシーズンな歌ですよね、う
ん、なんかワクワクします。
そうですね、ワクワクしますね。
大人になってもなんでだろう
わからないです。なんかそういうこう本能で植え付けられてるんでしょうかね
小さい時に
ね、そうそうそう、すり込みすり込みで。
あ、なるほど ね、
はい、ね、
なんかそういえば先週、
はい、
ドビッシーの
音楽、はい
は
い
はい、流れたじゃないですか。でそれなんで和音が不思議な感じになるのか家族に聞いてみたんですよ。
はいはいはい、何でした？
そしたら、
うん、
なんかそういう不思議な奏でる和音があるみたいで、
あ、そういう種類の和音、
種類の和音があるみたいで、それをやっぱり意識的にこうドビッシーが使ってたみたいなんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
だからああいう不思議な
本能でなんとなく書いてるんじゃなくて、うん、分かっててちゃんと計算して書いてるってことですか。
そう
なんですよ。はあ、頭のいい方だったんですね。
頭がいいんですね本当にびっくりしました。
ね
え、
うん、やっぱりこうドビッシーの音楽もそうですけど、
うん、
体にこう入ってくる、不思議に入ってくる音楽ってね、うん、はいはい、ありますよね、
うん、
まあ、体に不思議に入ってくる、馴染んでるっていう意味で言えば、
うん、
このクリスマスのソングも
そうですよ、ね、
同じなのかもしれませんね。はい、は
い、
い
や本当に音楽って不思議ですね。
不思議ですね
なんかの映画のあれみたいですけどいやということで、
はい、
今回からクリスマス特集で勝手にしてるんですけども、
そうですね、はい、まあね、まあ前半にもちょっとお話ししましたけれども、うん、
はい、
一旦お休みということもありますので、
はい、
12月はクリスマスシーズン一色楽しく明るくなりたいと思います、
はい、はい、 ということで、今回はこのあたりで。
またメンバーのいろいろな素顔もお届けいたします。このラジフォレ、皆様の日常の一部として寄り添っていけたらなと思います。
エンディングはこの曲、君の道を。また次回、ラジオでフォレスタ、略して
ラジフォレ
でお会いしましょう。それでは次回も
お楽しみに。
Yes.